川好美と岡崎美月のノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
あの星というわけで、
はい、
不思議な展開
短いよ、タイトルコールが。
そしてなんかあのもう一人のこうガーンってくる声がないとなんだかとっても不思議ね。
そうですね、私も頑張んなきゃいけない。
頑張ってください、
入れて
最初から、ね、ということで今日藤本ちゃんがちょっといない状態から、はい、スタートしておりますけれども、はい、なんと103回目。
早い、
103回もやってるといろいろあるよね。
まあいろいろあるよね。いろいろありますね。今日のようなこともあるわけですよ。まあ、わかんない。今日のようなことをこの説明を今後するかどうかわからないけど。
そうね。
そうね。果たして藤本ちゃんが来るのかもわからないけど。ね、もしかしたらひょこっといるかもしれないけど。
そうね。
まあ、
そうね。
そしたらその時に、うん、あの藤本ちゃん聞こうっていう、
ね。うん、そうだね。ちなみに今日私ね、はい、時間的には1時間ぐらい早めには出てたんだよ。
ああ。人間すべて結果ですよ。
おかしいよね。
おかしい。私もおかしかった。
本当に。ちょっともう時間計算して、これぐらいには着きますよっていうので、もう出てたから、すごい早めな時間に。うん、で、ちょっと早めに、これぐらいに着きますってみんなにちょっと偉そうに、はい、連絡しといたの。
はい、
気がついたら、30分ぐらい遅れてる。
おかしいですよね。どっかに時間泥棒がいるんですよ。
そう、時間泥棒がね。あとその自分が乗ってたはずの電車が戻ることがあるっていうのに初めて気づきまして、
私も駅に止まらないっていうことがあるんだなっていうのに降りたい駅で降りられないってことあるんだなって思いながら電車乗ってました。
そう、しかもこんな同時にね。
そうそうそう、
おかしいなって思いながらも
気が合いますね。
そう、誰一人責められないっていう、
ね、長くやってるとみんな似てくるのかな。
そうね。しかもよりによって同じ日にね、同じタイミングでね、おかしいなっていう状態だったんですけど、ね、
そんな一日の始まりでした。
元気よく。
そうですね、
やっていきたいと思います。本当、はい、藤本ちゃんは来るのか来ないのか、
そこが問題です。
そこも交互期待でございます。ベストオブユニバース、この空をかけてゆこう、奇跡を起こせ今、ベストオブユニバース、大切な夢をつかもう。はい、というわけで、
はい、
103回目、
はい、
ゆるゆるとやってまいりたいと思いますが、
はい、
ちなみにテーマなんですけれども、はい、なんかいつかやろうと思っていたけど、いろんな事情でなかなかできずにそのままになっていること。
そんな感じでしたね。
やったら長い感じになっちゃって、皆さんに伝わってたり伝わってなかったりみたいなテーマだったんだんですが、早速これ一枚軽く読んでみましょう。
はい、
誠さんですね。
はい、
ありがとうございます。チームナルラジの愉快すぎるお嬢様方、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。ちゃんと向こう側にもね、
向こう側にもね
言ってるところが。
はい。
さて、いつかやりたいことということでしたが、
はい、
私の場合、オンラインゲーム、
うん、
かっこネットゲームでしょうか。うん、ここ数年の夢はネットゲ廃人です。
夢だった。
いや、やりたかったのね。一度もやったことはないのですが、やってしまえばかなりのことを犠牲にしてやり続けるだろうことは想像できるので、宝くじでも当たって働かなくなって、もう良くなったらやりたいです。そういうことなので、この先一度もやることはないでしょうね。お金で買える一番のものは時間です。
ああ。
それではってことなんですけど。
なるほど。私やってましたよ。
あ、今は全然。
廃人じゃないけど。
これね、
オンラインゲーム。
私も実はまだ一回もやったことがない。通信ゲームすらやったことがない。
なんか、それでこそ今ね、モンハンがね、お家でも通信でできるようになってきたので、会ってやらなくてもね、
うんうんうん、
できるようになってきたので、うん、それも含めたりとかすれば。で、前に私、FF をずっとやってたので、
うん、
やってました、やってました。
なんか、今一番イメージ的には私は、なんか、ポケゴーさんが、こう、いろんなとこ持ち歩いたり、いろんなのと、これ言ってるのはまた別ってこと？
別だね。オンラインゲームは多分人と楽しむもので、
うんうんうんうん、
ポケゴーは全然、あれですよね。
あの、すれ違ってどうのこうのとかではなく、持ち歩いて、見つけて、みたいな。
そう、自分一人で楽しんでます
よ。まあまあ、対戦もしますけど。モンハンは歩いてってそこで、すれ違い通信ってあれじゃ何？
すれ違い通信はね、うん、あの、今、岡崎先生が言ったどちらも関係ないです。
ぐらい私わからない。
すれ違い通信は、それこそ、なんだろうな。でも DS かな？なんかね。DS を持ち歩いて、あ、この人いた、みたいな。
なんかそんな感じ。
私の DS にはリスナーさんいますよ。
う
ん、
お、本当に？
すれ違って。
あ、イベント会場とかで。
イベント会場とかで、すれ違ったりしてたんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、うん。そうなの。私もね、廃人になること間違いなしだから。
いや、大丈夫ですよ。
いやー、いや、
大丈夫よ。
もう怖くて入れない、入れない。
じゃないかな。
もうね、一度やり出したらエンディング見ないまでは多分もうって思うじゃん。
エンディングないから
余計怖い。
エンディングないからね。エンドレス、エンドレス。
恐ろしい。え、FF ってなんかストーリーなかったっけ？
ストーリーまあないわけじゃないけど、うん、
あれ？
もはやもうオンラインに関しては、
あ、じゃあもうその世界を歩き回る、戦ってレベルを上げるとかそういうような。
何か倒しに行ってみたいな。まあまあ一応ね、一応な、あるっちゃあるのかな。
そっか。
あんま気にしたことなかったけど。
そう、なんか、そのストーリーで何かを見つけたり何かに戦って、うん、で、最終的にハッピーエンドみたいな感じのイメージでずっとしてたから、うん、そうすると、なんか、昔のゲームのイメージだと、すっごい最速でもみんな2日とか3日、
うん、
ほとんど寝ずにやってるみたいなのを、うん、よくこう、ね、ネット上で上がってくるのを見ると、うん、怖い、絶対やる、絶対やる
みたいな。でもそれさ、終わっちゃったら終わりでしょ？
あ、でも、なんか、
2、3日で終わるよ。
何パターンかあるわけでしょ？
まあ、うん、そうね。まあ、あの、
例えば、キャラストを変えてみたりとか。
でも内容は一緒じゃない？
あ、そうなの？
恋愛シミュレーションゲームならまだしも。
ああ。
攻略する相手を、次はこの人とか。
そっかそっか、ボスがいて、みたいなね。
なんかそういう感じのものじゃなければ。
そっか、だから私いつも、パズルゲームじゃないと怖くてやれない。
パズルゲームはもうね、いつでもできますもん
ね。そう、時間的なものとかの流れでもある程度決められてやる中で、
うん、
じゃないと怖くてできなくて未だに触れてないんですけど。
最近ちょっとアプリゲームも増えてきましたからね。
ねえ、またもすんごく数があるじゃないですか。
すんごく数があって、私も出てる、自分が出てるものすら把握してないっていうね。いや、してるよ。把握はしてるけどね。うん、まあ、いつ自分のキャラが出てくるかわからないっていうね。う
ん、なんかあの、よく CM とかでね、何人いると思うみたいなこと言ってる、うん、恐ろしい人数いますよね。
恐ろしい人数いますよ。
あれ、全員攻略しようと思ったら恐ろしいことになりますよね。
攻略？
あれ？またそれも違う言い方。うん、
まあ、ものによるね、あの、攻略するものと、あの、戦っていくものと、いろいろあるからね。まあ、攻略だとしたら全員攻略するの大変でしょうね。
っていうことだよね。だって何十人とかで。
まあ、攻略できるキャラなのか分かりませんけど。
あ、そっか。でも基本的にそれもちゃんとやっぱり声が入ってるわけでしょ？
声が入ってるものも、あ、まあ、ほぼほぼ声入ってますからね。
そっか、うん。その、言ってるネットの、この、オンラインゲームっていうのは、でも、延々と続くからそういうものではないのかな。
声は入ってないんじゃないか。いや、あ、ぐらいですよ。
ああ、なるほど。
モンハンもね、うんうんうん、やーとかっていう声選べたりとかするわけですよ。で、街の人とかに会ったら、全然言語になってない感じの、うんうんうん、あやみたいな言うんですよ。喋ってる言葉としてね。
なんだっけ、それ動物の森チックな
感じ。なんか、にゃ
にゃにゃにゃにゃにゃってなんか言ってるやつね。
それで、なんか、結構、うちの事務所のことが出てるとか言うんですけど。
そうなの？
全然わかんないですよね。
そっか
ー。やーとかたーとかある。ボイスで。
なるほどね。いや、だからゲーム業界もだいぶ雰囲気が変わりつつあり。
うん、まあ確かに。
でも私は、いわゆる、DS の前とかの、
うん、
もうあの、本当にカチャカチャやるスーファミよりちょい一つ上のってなんだっけ、プレステーションか。
うん、
ぐらいで終わってるので、
うん、
本当にもう持ち歩き物から、うん、そのオンラインがどったら
こった今DS の前のって言った時点で私持ち歩き物の前だと思ってて考えてたんですけど、スーファミとかになるともう末置きですよね。
そうそういうイメージ。プレイステーション、ね、でプレイステーションもゲームじゃなくて私 DVD 見るために使ってたような感じだったから。
昔ね結構ね。
そうなのよ。
そうですよね。うん、録画機能ついてたりとかするじゃないですか。
もうねそれね。あ、
そうですよ。
ゲームなのに。
プレイステ
すごいね。
そう。
あ、そうなんだ。
ね、レコーダーみたいなもんですよ。
もう必要ね。それでゲームもできちゃうってことだよね。
ゲームもできちゃう。DVD も見れちゃう。ブルーレイも見れちゃう。
すごい。え、ブルーレイまで。ああ、ちょっと時代が変わりました。
いや、もう本当ですよ。
ね、
あ、何の話してたか忘れちゃったわ。
とりあえずネットゲームをやってないってことです。
はあ、
はい。ありがとうございます。
今後やることもないということ
です、ね。一応多分、そうだと思います。
はい、じゃあ次いきます。
はい。
日月りおさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
奈良地ファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私がいつかやってみたいと思いながら、未だに実行できてないことは、ファンレターです。漫画でも小説でも心にグッとくる作品に出会えた時、作者さんにその思いを伝えたいと思うことがあるのですが、うんうん、物書きの方に感想を送るとかハードル高くて一度も実行したことがありません。ラジオのお便りくださいねのように大々的に向こうから募集してるのは大義名分があるので、なんとかなりますが、それでもかなり緊張して書いてます。一方的にこちらから送るのは難易度が高いのです。最も最近はファンレターで気持ちを伝えたい相手がそんなにいないのですが、
うん、
なんだこれ、宣伝だ。絶対転職したいんですが、絶賛発売中の山川進先生には、いつか出してみたいです。ありがとうございます。ただ、ラジオのメールと違って、ファンレターってどんな内容にすればいいのか、これまで聞いた数々のこっちゃんのお兄さんエピソードで、私の中では一番プライベートを詳しく知っている声優、作家さんですけど、うん、どんな内容にすれば6月に絶対転職したいんです第2巻が発売予定の山川先生は喜んでくださると思いますか。ちょっとちょいちょい宣伝ぶっこんできてありがとうございます。こっちゃん何かアドバイスをお願いします。また皆さんはファンレターを出したことってありますか。確か岡崎先生には有名なクリエイターさんにファンレターを送ったエピソードとかありましたよね、
うん、
といただきました。PS も読みますか？
何ですか？
ハリーポッター映画をレンタルで一気に見る。いつかやろうとしてやる気ないです、ね。
あ、なるほど、なるほど。
ハリーポッター映画をレンタルで一気に見る。ドラえもんの映画をレンタルで一気に見る。
うん。
ほう。特撮系のレンタルが一段落したらこちらも実行してみたいです。ちなみに前回、なんで見てないのとこうちゃん叱られた電王ですが、ユートとデネブが出てくるあたりまでは見てますよ。
その先を見るんだ。その先も見てくれ。
なるほどね。ありがとうございます。ね、ファンレターかー。ああ、ファンレターで、ね。あ、送ったことあるって書いてますよ。クリエイターさん。
あ、じゃなくてね、多分スピルバーグさんに履歴書送った。
あ、私それ聞いたことあるな。これで言いましたよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
すげえなって思った記憶があるので。
そうなのよ。あなたの映画に出たいですってしたら、向こうのクリエイターの私はスピルバーグのマネージメントをしている人間です、うん、有名になってもう一度履歴書を送ってくださいっていう子供に対してのあれにちゃんとそういうあれが返ってくるっていうのが ね、すごいなって思ったし、
ね、
でその当時の洋画がすごく好きなので、
うん、
まあ、グーニーズに出てた方たちとか、
はいはい
はい、ネバーエンディングストーリーに出てた方たちにファンレターを、それかもう本当中学生ぐらいの頃です。
うん、
もう辞書を片手に書いた。
うん、すごい英語で書いたんです
か？もちろん。
すごい！
そしたら、ポートレートと、で、グーニーズのケリー・グリーンちゃんなんかは、直筆で、
う
ん、
すごい！
写真に、to you みたいなことが書いてあって、とかをもらいました。
私、ファンレターとか、うん、結構送る方だったんですよ。
うん、あ、結構
っていうか、うん、送らない人と比べると送ってる方だと思うんですけど。
ちなみにジャンル的には私は今海外の方でした
が。私ね、漫画家さんでしたね。それこそ、ディアボーイズっていう、
うん、
バスケの漫画家さんには、まだ、高校生かな中学生かなまだこっち出てくる前に、あなたの作品に出たいですって送ったんですよ。
そしたら。
声優になりたいので、あなたの作品に出たいですって送ったんですけど、うん、別に、お返事とかはなかったんですけど、
うん、
結果出ました。偶然ですけど。
それはね、大事。
ディアボーイズのアニメに一回だけ出たんですよ。
へえ、でもそういうのって
超嬉しかった。
だよね、だよね。まあ、今逆にちょっともらう立場にいるわけじゃないですか。うん、だから書いたことがあると、もらうときにこの人たちがどういう気持ちで出してるかって思うとすごくありがたい。う
ん、いや、本当に。
やっぱパワー。
いいんですよ、内容なんて何でも。
そうそうそうそう。パワーいるのよ、やっぱり送るとき。
お前のこと嫌いだぜっていうの 面と向かって言われるのはちょっと切ないから、それは、
それファンレターじゃないしね。
それはちょっと、そう、作品を見てくれてるとか、聞いてくれてるとか、次も楽しみにしてますとか、もうなんかもう、辛いことあったらそれ見ますもんね。それを糧に生きていこうと思いますよ。ああ、私頑張ろうって。
そう、だから純粋に、ひづきさんが、うん、何でしたっけ絶対転職したいんですの本を読んで、
そう。
それに関して、ちょっと思うことがあったんであれば、それをそのまんま感想で。
ね、それを読んでどう思ったかでも全然いいんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
もう嬉しいと思いますよ。う
ん、私、あと、山田南平さんっていう漫画家さんが、はいはい、紅茶王子の。うん、送りましたね。
そうだったのか。
その方は結構名前数送った気がします。
あ、そんなに。じゃあ作品とか、うん、気に入った作品とか
好きな漫画があって、うんうんうん、でも私結構漫画家さん好きになるとその漫画家さんの名前だけで全部読みたくなる派なので。
いや、私それなんか雑誌は買わないけど、うん、あ、これをずっと私が言っちゃいけないんだけど、
う
ん、
おい雑誌も買っていると言え。
雑誌もそうだよ。そう、気になるやつはやっぱり読んでたしね、雑誌でね。そうそう。でも、お名前で買う派だったので、うん、その人がその出版社離れてもコミックスが出てたら、そのまま、未だに引き継いで買ってる人は引き継いで買ってます。
そうですね。うん、結構。そうそうそう。
で、お返事出してくれる方はちゃんと出してくれるんだよね。大体、まあ、年賀状で帰ってくることが多いんだけど、1年に1回まとめてくださった人に。
残念ながら、うん、お返事もらったことないですね。
あ、少女漫画家さんって割とそういうところ、あ、でも、すごい枚数もらってるのかもしれないよね。
いや、もうすごい枚数もらってるんだと思いますよ、漫画家さんですしね。
割とね、それでもちゃんと返してくれ、方が。
でもなんかこう読んでますよ的なのがこう巻末なおまけ漫画とかに書かれてたりとかすると嬉しいですしね。
なんかこういうことが手紙に書かれていてみたいなことがあったりすると、
そういうのあったりとかすると、まあ、あ、読んで届いてるのかなって思うので、うん、まあ、あとね、もらう立場になって自分も読んでるし、う
ん、読んでる、
だから読んでないとか思うことはないです。
そうだよね、
こっちから一方的だったと
したら。あと、いつも言ってるけど、たまにプレゼントが入ってたりするんだけど、うん、生物とかはやめてくれっていう。物に対して、あとチョコレートとか、うん、若干編集さんとか経由で来るから、ずれるので、
うん、
ちょっと日が、そう、賞味期限的なるものを送るときには、うん、要注意、生物はやめといた方がいいよっていう、それは届いてない可能性があります。
ああ、そっか、そっか。
そう。
本当にね、言うかもしれないですね。うん、でも、うん、ね、まあ、自分がもらう立場になって分かったこともありますけどね、うん、やっぱり、お返事書くのも大変なんだなとか、こう、ちゃんと絶対読んでるんだなとか、うん、それがどれだけ糧になってるんだろうなとか。
確かに。
ね、そういうのは分かるから。
うん。なので、送ってくださいよ、ぜひ。いや、
もう全然もう、好きです。っていうハガキ1枚でいいわけですよ。全然それでいいんですよ。次も楽しみにしてますっていうハガキ1枚でもいいんですよ。ねえ。もう伝えときますよ、なんなら。
来るかもよって言って。
隣の部屋をコンコンとすればいますからね。この、ひづきさんの送りたい相手はね。
そうだよね。うん、そうだよね。しかも、やっぱり今ってメールとか、感想とかも簡単に送れたり、うん、ツイッターとかもしやってたりとかすると、うん、もう直接その人とダイレクトにやり取りできる時代になってるけど、うん、やっぱり手紙、感想はできればその編集部経由でもらった方がありがたいらしいんですよ。
編集部さんが、おや？この方、
そう
人気があるんだなって思うだろうし、
編集さんも一緒に作ってるからね、
うん、やったって思います
よね。そう、一緒にこう分かち合いたい、こういうのが来たよっていう風に思うようなので、なので例えばその出版社経由でメールを送るとか、もしかしたらメールで今なってる可能性のとこも多いと思うので、ね、ウェブ漫画とかね、それこそ出版社という媒体ではなくやってるところっていうのは感想はメールにてみたいなことになってるかもしれないし、あと公開になってる可能性。ああいうのもちゃんと多分、漫画家さんも編集さんも読んでると思うので、でね、うん、ぜひ、
ね、
うん、
気遅れせず、いいんですよ、どんなものでも。
送ってみてください。
バリ雑言でなければ受け入れます。本当に。
バリ増語ファンレターじゃないし、
ね、切なくなるからね。
なるほどね。
お願いします、
うん、ありがとうございます。もう一ついこうかな。これ誰だ、岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは一人ないけど、はい、
そうだね。今回のテーマがやろうと思ってるけどなかなか実現できないことですが、
はい、
自分の場合クイズ好きの夢でもあるクイズ番組アタック25の予選会
芝居
参加ですね。
いっぱいあるじゃんクイズ番組
なのにアタック25予選会は筆記試験と面接で、しかも内容を知ってる。はがきで応募して予選会の案内が届き、指定の会場へと赴くという流れなのですが、本選出場までは考えておらず、ただ筆記試験を受けたいだけなので、人見知り的には面接など全くもってごめんこもるのです。というわけでなかなか応募に踏み切れないのでいるのですが、はい、何か踏ん切りをつける良いきっかけってないものですかね。ではではってことなんですが、こうでも私思うんだけど、こんだけ長寿番組ってことは、うん、結構な人たちがずっと出して、うん、で出演されてるってことだから、ね、うん、予選会に行くまでも大変なんじゃないのかな
って思いますけど
ね。
そうなのかな。
だからもうあのとりあえず出すだけ出して、
うん、
あのダメ元で出しといて、
うん、
で来たら踏み切る行く
連絡がね、
そうそう、
ね、
行くっていうことで、どうなのかな、
どうなんですか ね。行ってみればいいのに。
そうだよ、面接
そんなね、きっかけそうそうないから。
あの番組に関してはそんなにキャラクター必要じゃないもんね、
うん、
普通にあのちゃんと答えられたら OK だと思うし、
う
ん、何のかんのでやってると見ちゃうよ。
この間久しぶりに見ました、谷原さんになって
る、ね、そう、ね、もう王道中の王道っていう感じで、あの番組に出てるな、あのクイズにしても、なんかまああのクイズ好きじゃないとちょっと微妙にわからないところとかあるかもしれないけど、
まあそうですね、難しいものもありますからね。
そう、あと答えた後にパネルを、
ああそうそうそう、
取っていかなきゃいけないんです、この知能戦 ね、そう、あれもあるから。
カード取ったら勝ちみたいな感じありますよね。
そうで、その開けた分だけしか、あの
最後のやつが見えないってやつですよね。
そう何ら変わらずやってるところにすごいな。いや
本当何にもシステム変わんないまますごいですよね。思えば
で年齢層は幅広く、
幅広い、
ね、まあ、の学生さんシリーズとかね、社会人やどんたらこうたらってなんかたまにくくりはいろいろ変えてやってるみたいですが、内容的なものも
やってみればいいのに。見ますよ、見ますよ、
そうだよ、その
装備見ますよ、
とりあえずそれをの経過をじゃあ送ってよ、うん、試しにあの、ね、応募してみましたみたいな ね、
いいですね、
うん、ぜひぜひ予選会参加。
予選会だよ。予選会なら大丈夫ですよ。
そうだよ。私なんかもうとりあえず出してみるで、今までいろんなクイズ番組とか出てるからね。
え、ほんとクイズ番組出てるんですか？
あの、まあまあ高校生のあれとかだけど、うん、なんか、いろいろこう、オーディションに来ませんか的なのは、特に大阪にいた頃って、大阪の番組面白いから、一般参加のハードルも高いんだわ、あれ。
キャラクターないとちょっとね、
なのよね、
勝っていけなそうですよね、大阪って。
そう。だから、そういう意味で言うと、あと人数集めなきゃいけないとか、なので、挑戦できるものは、面白がって挑戦してましたよ。
ああ、うん、なるほどね。いやいや、そういう気持ち大事ですよ。何か道が開けるかもしれないしね。
そうだよね。
なんかちょっと天気になるかもしれないしね。まあ、アタック25は分かりませんけど。
アタック25はちょっとあの、
天気になるかは分からないですけど。
長寿番組だし、敷居が高いかも、逆にね。なんか、出したけど、やっぱりダメだったっていう可能性もあるから。
なんか一応出してみて、なんか連絡が来たらそれか考えればいいじゃん。客観的、あの、楽観的すぎる二人がね。
いやでもそうな
の、そうなります
よね。そういうことで、きっかけで状況が変わってって、人生本当に変わることってあるから。
あるある。
ね。
私何にも考えないで、なんか感覚だけで生きてる感じしますね。本当に、右に曲がるか左に曲がるかとか、なんか真剣にというか、自分的には真剣に考えてるんでしょうけど、
うん、
結果なんかこう、やっぱり感覚で、右の方がいい気がするな、みたいな感じで生きてきてるんで。
でもね、多分、声優という仕事、
うん、
で、この間たまたまそういう漫画家さんの集まりがあって、漫画家さんたちと話をしてたんだけど、うん、みんな、 なんかこうしてこうしてこうしてこうしようと思ってるっていうので、うん、今の仕事をしているっていう人よりも、うん、なんとなく流れに沿って、うん、結果ここにいるっていう人がほとんどなの。
思うに、うん、私が今ここにいるのは、うん、辞めなかったからだって思ってます。この声優という仕事を辞めようと思わなかったから、うんうん、今ここにいるんだなって思います。もう一択、辞めるか辞めないか。それがもう分岐点だと思ってるので。
でも続ける続けないっていう継続は力なりってまさにそれだなっていうのはね、何回か言ってると思うんだけど、うん、で、私の場合はいつもそうなんだけど、うん、何かあると漫画に話が戻ってくるから、
うん、
私はこれはやめちゃいけないんだろうな。
うん、
まあ、最終的にそれオンリーになるのか、兼業なのか、うん、なんか趣味になるのかはわかんないけど。
でもね、いろいろ、あるからそこに戻ってきた時に糧があるわけじゃないですか。まあそうだよね。なんか、そういうのもありますからね。
そう、だからね、むしろガーッと、これも言ったような気がするけど、漫画家になりたいと思って投稿してガーッとやってた時よりも、少し肩の力を抜いた段階の方がポンポンポンって話が進んだ。うん、
それはある。
なんだなんだなんだなんだ。どうした、うん、珍しくこっちゃんにとっても柔らかい感情と表情だよ。
本当あるなと思って。なんかもう、
必死な時よりもね。
それ一緒くたでもそれしか見えないって時より、うん、なんかちょっと肩の力抜いた方が周りがよく見えて、ね。
ね、そう、周りにいる人も、あ、じゃあやってみるっていう、なんかこう、必死になってる時っていうのは、なんか多分、向こうも声かけづらいんでしょうね。
必要かもしれないですけどね。
まあ、その時期はその時期で、で、それで回り回って、最終的にまたここに戻ってくるっていうのは、もう、それこそ流れ、なんとかなるだね。
本当、
この番組のスタート時点はね。ありがとうございます。
もう一枚いけるね。はい、藤原貴明さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
ナルラジは。
さて、話題の、やろうやろうと思いつつ後回しになっていることですが、
うん、
婚活は、なんとか動き出しましたので、部屋の片付けですね。だって。今年の夏で実家に帰ってから2年になろうとしているのですが、部屋にはまだ引っ越し屋さんの段ボールが10箱ほどあったりします。完全未開封のものはないのですが、開けつつも中身を少しだけ取り出してそのままになっているのが多いですね。うん、よく引っ越しして箱から出さないものはいらないものと言われますが、
うん、
お宅の場合、特に使う予定もないけれど持っていたいものが多いので、うん、ついつい段ボールに入っているとそのまま収納でいいかとなってしまいがちですね。そういうことをしていると、箱の中身が必要になった時、あれどこ行ったっけってなりがちなのですが、
うん、
私の家は非常に日当たりが良いので、漫画やゲーム、ブルーレイや DVD などの箱も色褪せないように日の当たらないところにしまっておきたいのですが、なかなか難しいです。一番日の当たりが悪い部屋を寝室にしているのですが、
うん、
逆に日当たりの良い部屋で寝て、日当たりの悪い部屋はオタクグッズの収納場所にしようかと本気で考えています。この大きな模様替えもやろうやろうと思っててなかなかできないことの一つですね、
うんうん、
夏冬はコミケの疲れや気候のせいで連休でもやる気起きませんし、ゴールデンウィークは終わってしまいましたし、うん、9月の連休あたりには思い切ってと今から考えています。皆様は引っ越しの段ボールとかそのままになっていたり押し入れに入れて忘れ去っていたりなんてことありませんか？よければお聞かせくださいといただきました。
私基本ダンボールだからね。
収納がダンボールね。
そうそうそうそう。で、原稿やらなんやらっていうのはもう引っ越しごとに。で、うん、この間ついに開けて、中身のもうさすがにもういいだろうという紙物はある程度、収納から外して、箱を減らしたけれども、それでもやっぱり何のかんので多いですね。
いや、私も多いなぁ。もうな、多分そこにあるんだろうなっていうことは分かってるものたちが、必要にならないので開けないっていう。漫画とか多いですかね。漫画本とか。
そっかそっか。
もう大変なことになってんだろうなと思ってるんですけどね。全然だなぁ。あと紙物ね。紙物多いですね。原稿とか。
一応、整理というか、捨てない派？台本は。
そうなんです。
余計にね。
全部取っとく派。で、台本の状態なら本棚にこう、並べられるんですけど、ゲームとか、それこそ、ね、アニメ、外画じゃない限りは、結構ペラペラな、
その紙みたいな感じ
で。A4 の紙みたいなんで来るので、それも一応取ってあるんですけど、 やっぱそれは本棚に立てられないものがたまりますよね。住んでいく感じです。
そう、私も一応これいろんな仕事をやってきた中で、うん、ラジオドラマの台本とかね、うん、書かせてもらったりとかしたやつが、うん、昔はワープロ打ちだったんですよ。で、今もうワープロがないから、この原稿がそのまんま私の原本になっちゃうから捨てられなくって。うんうん、でもだんだんだんだんインクがこうかすれてきたり、ね、濡れたらにじんできたりっていうので、うん、そろそろなんとかしなきゃいけないんだけど、うん、でも原稿の段ボールっていう、台本ボールっていうのがあって、うん、で、それが引っ越しのたびにずっと開けられないまま、いつか整理しよう。で、いつか今だとなんだっけな、アプリかなんかで、アプリだったっけ、コピーみたいなんで撮ったら、うん、文字を拾ってくれるっていうのがあるから、それで、にじんだりとか読めなかったところだけ修正したり、改行したりとかすれば、うん、なんかできるっぽい話を聞いたことがあるので、なんか、もうそういうので、なんとか、データにできないかな、ね、っていうね。あと、リスナーさんもあれだったかもしれないけど、昔ってカセットテープで、ラジオって、登録もらってたから、ね、そのカセットテープが、一応なんか今3つぐらいが収録というか、編集し直せるようなやつっていうパターンもあるらしくて、ずっと置いてあるカセットテープを、そろそろもう多分伸びてるやつとかもあると思うんだけど、なんとかできるんだったら、やっぱりデータで残しといて、カセットテープはそろそろ整理したいなと思うんだけど、ね、
そろそろ聞ける媒体もなくなってきますから
ね。ね、一応カセットテープ未だにあるよ、ね、一応あるよ、うん、あるんだけど、それを聞こうと思うとなかなか、ね、
そうですね、もう聞けるかどうかも、
そう、怖い、もう回んのかな、ちゃんと急にブチって切れたらそれで終わりだしなっていうのでね、そういうのがいっぱいあります、段ボールの中に。
いやもう確かにね、でも思ったんですよ、引っ越しってすごいいい大掃除だなって、
うん、そう
私本当思ったんですけど、
う
ん、今の家に越してもう10年ぐらい経っちゃったので、大掃除の機会がないまま確かもうその引っ越した時のままの段ボールなんてものはないですけど、
うんうんうん、
ねえ、違う意味でね、いろんな段ボールができてるわけですよ。
そうだね、部屋の掃除ね。そう、まあまあ、わけあってっていうか、いつかやろうと思ってなかなかできないもののあれで、まあ一つは断捨離っていうのは確かに。
確かに。
でも私この1年の間に2回引っ越しをしたので。
いやー、かなりな断捨離。
相当断捨離して、で逆に、
物がない。金のかかる断捨離。
物がないよ、私。冬の服こんなに捨てたっけとか、なんかもうここに入るだけにしようと思って、なんか後で見たらやっぱりあのコート置
いてる、いや思う
だったなとかね、
そう思うんですよ、思ったらね、
そう物によっては時代が回るから、しかもそんなに着てないものなので、うん、服とかだとね、うん、でまあ原稿ほんといい加減そろそろなんとかしようと、なんとか、そう紙物で
綺麗のあるもの
っぽいので、ね、そう黄ばんだりとか、うん、もうパラパラってなってきて、そろそろ危ないなって思うものがかなりあるので、うん、それはちょっと断捨離というか、ね、
断捨離すればいいのに、私はそれを入れる箱を買おうとするから、うん、いけないんですよね。捨てるじゃなくて、それを収納できるケースを買おうとか、それを収納する入れ物を買おうとしちゃうわけですよ。
ダメ
ですね。
まあ、形から入るのは確かに必要っちゃ必要で、
箱にしまわれれば、もう収納できれば、それはもう整頓できてると思ってるんですよ。だからもう家中箱だらけなわけです。何でも箱に入ってるの。
でもなんだっけ、こんまりさんだっけ、あれ、整理整頓の人は、
あの本どこ行ったかな。
あったんだ。とりあえず3つの箱、ときめくもの、うん、それから、
こんまりさんね。
何、うん、
こんまりさんの本をね、兄にね、すっげー面白い本だから何よりも先に読めって言われてね、読んだわけです、私。
うんうん、
そしたらね、とりあえずね、断捨離とかするにしてもね、一回そのものを触れと、手に取れと、いやいやこんまりさんと、私のお家にはね、それを広げるだけの余白がないんですよと、洋服とかね、こう
選別するときにね、一回手に取って考えましょうって言うんですけど、そのためにはね、私はどうしたら布団の上ぐらいしかね、もう私にはね、居場所がないんですよと。そこをね、洋服に占領されちゃったら、もう私洋服にまみれて寝るしかないですよと。思うわけですよ、こんまりさん。いやー、ほん
と。とりあえず、とにかく、今見えてるものの中で、から整理を始めていくとよくって、
うん、で、私の場合ね、本当にね、あっという間に原稿とか紙とか、で、バーってなっちゃうから、うん、とりあえずその3つの箱、その必要、絶対今必要なもの、作業中のものだよね、うん、をしまう箱と、で、段ボールにしちゃうと本当にもうある程度いっぱいになったらそのまましまっちゃうんで、そうじゃなくて、書類ケース的なやつ。
入んないわそんなの一回の台本ですら入んないわ。すごい大量の台本とか来ますからね。それを忘れないようにと思って、すごい目立つ場所にポーンって置いてあるわけですよ。これが終わんなきゃもうこの下のものは取り出せませんよぐらいの勢いでね。
なるほどね。
台本とか置いてあるわけ
です
ね。
そう。で、ちょっと前でもしかしたらこれからの資料とかとして必要になるかもしれないものと、うん、まあとりあえず、もうこの、今回終わったら捨てよう。まあうん、いわゆる落書きみたいな感じだよね。うん、いろんなところにこう書いてて、あ、これいいなと思って、で、どっかに清書したら捨てようって思ってるものとの3つにして、で、この、三つ目の捨てようっていうものをなるべくゴミの日に整理できてなかったら、まあスキャナーで取るだけ取ってっていうことがやれたらいいなで終わって
る。なんだやってんじゃないですね。でもただ最近こう、うん、これこそネット社会になってきて、うん、漫画本っていうものをあんまり紙媒体で買わなくなりました。
う
ん、
それはね、ちょっと作家側からするとちょっと寂しい現状調というかね、まあ、ね、こう傾向ではあるんだけれども、うん、もう絶対に欲しいものは最終的に紙にはなってくると思う。手元に欲しい本以外は、うん、とりあえず読んでみてどうかなって思う。うん、私はなんか一時期図書館を借りて利用して、で、あ、この本やっぱり当たりだったから買っとこうとかっていう感じでセレクトしていったのが、今はもうほんとね、ネットで、
う
ん。
ネットでそれができちゃうので。
あっという間にそういうことになっちゃって。うん、
本当に本を買わなくなりましたね。
うん。なんかこの間久しぶりに本屋に行って感動したもん。まだ何のかんの言いながらこんなに新刊とかでいろいろ出てるんだと思って。ただジャンルが広すぎちゃって、まあ自分がその目的を持って本屋に入ったら多分迷わないんだけど、ちょっと久しぶりに本屋に行こうと思った私には、もう何が何だかわからなくて。
そうですね。
そう、なんか一番目立つところに置いてもらえる本たちの素晴らしさよって思いながら、平積みで、なんだったら書店さんが頑張ってこれ人気がありますよとかポップ書いてくれたりとかしてて、愛がある位置に来れるのは一体どれぐらいなんだろうとか、こうちょっと。
まあまあね、思います
よね。思いながら帰ってきましたよ。
はい、
うん、そんなわけで、
はい、テーマたくさんありがとうございます、うん、
で次のテーマ決めちゃう、あ、
次のテーマ今決めちゃいます
の方がいいかな、
あれですよ、なんと、
うん、
次のテーマ宛てにメールが来てるんです。
どういうことテーマなんだけどテーマじゃないみたいな。
じゃあね、うん、奈良地ファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
お、朝バーさん。
今回は次回のテーマを考えてみました。いやー、わかってるね、朝バーさん。私たちがいつも次回のテーマでね、
そう、
いろいろ会議をしてることを、
う
ん、
ちょっと止めてる間にね、どうするどうするどうする、その間にものすごい長いこと時間かかっちゃう、
ね、ありがとうございます。今までナルラジは今年はこれをやるといったこれからの目標をテーマにすることがありました。今回のもそうだよね。
そうだよね。
しかしながら僕を含めナルラジリスナーの面々は、うん、それなりに人生を経験した大人が大半を占めています。そこで今回はこれからの目標ではなく、今までに達成した目標を発表するというのはどうでしょう。
ほう。
例えば岡崎さんのように、うん、会いたいと思っていた業界の人とほとんど会うことができます
。すごいな、ほとんど。
そう。とか、こっちゃんのように声優になる前、この作品に出演したいと思っていた作品に本当に出演することができた。すごいね。
ね。
などなど、この場合は達成した目標というよりは、叶えることができた夢になりますが、目標から夢まで枠を広げてもいいと思います。うん、たまには、リスナーの自慢話に付き合ってみてはいかがでしょうか。
うっそ、付き合ってなかった。
あれおかしいな。
そうか、
そんな気がなかったけどな。
いいで
ですね。いいですね。確かに今まで目標ばっか聞いて。
そう、今回もそうだけどね。
聞いてなかったね。
できてないことばっかり聞いてるよね。それとか今後の夢は、みたいなことばっかり聞いてたよね。ね、
皆さんもいい大人だから。
大半の人たちは夢を叶えてるから、みたいな、
ね。叶えてることがあるわけですよね。
そうだよね。
なるほど。これで、じゃあ次回テーマは、うん、今までに達成した目標、夢。今まで達成した目標、叶えることができた夢。とかですかね。はい。次回テーマにしたいと思いますよ。
いろいろ送ってください。
いや、もう自慢してください。
そう、いろんなことあると思うよ。
ここぞとばかり自慢してください。
聞くよ、聞くよ。
聞きますよ、
うん。もしかしたら、うん、よかったね、で終わるかもしれないけど。
そう。もうちょっと反応しよう。
そっか。そうだね。
わー、すごいぐらい
は。ひどいよ。
はい、お待ちしておりますので。
はい、お待ちしております。はい、ということで。
はい。あれソラミニかな、藤本の声が聞こえたような気がする。
あれ二人でソラミニ、
ソラミニなの、
お送りしてたよ。
二人でお送りしてましたよね。
そう、すごいまったりとね。
40分ぐらいはもうお送りした気がするんですけど。
今日もまったりだね。
いやいやいや、さらっと入ってきたよ。
雪明けに突然現れた
の。
でしたわ。
それね、あの、なんか、どこでもドアってすごいね。
ね、あ、そうね。いや、でも冒頭で言ってたんだ。うん、帰りまでに藤本ちゃん現れるかな。理由も言わずね。
そうそう。
理由も言わず。
マジで
藤本ちゃんって言って
終わる。まあ、103回もやってたらいろんなことがあるよね。
いろんなことがあるねって言ってね。
そうそう
そう。もう、
来るか来ないかわからないまま見切り発車をしていた
の。そう。そうですよ。ですね、
間に合ってよかった。間に合いました。
そうですね、
間に合いました、本当に。
いや、まあね。うん、途中でいなくなったりとかする番組ではありますけどね。途中でやってきたりとかする番組でもありますけどね。
いろんな事情でね。
まあ、
ね、
この103回
ね。ね、103回もやってるから本当にね。
本当に。
多分リスナーも、え、何って思ってなくて、うん、来たんだね、ぐらいに思ってるから、ね。
そうなの、そんなことある、
あれいないんだ。からスタートしたかもしれない。
う
ん、
そうだね。
大体ね。
あ、いるみたいな、
か。来たんだ、みたいな。参加したんだ、みたいな。
なんでだよっていうツッコミはないかもしれない。
あ、本当に？来た来た来た。そうなの？ないの？
いや、理由が言いたいなら言ってもいいですけど、あえて別に言う、そう、なんか、
とりあえず我々は言った。
あ、はい。あ、はい。
相対効果？
そうだね。ね、あの、みんなからも来てるからね。
はい。こちらはですね、スーパー副部長さんからいただきました。はい、
あ、なんか久しぶり。
ナラジガールの皆さん、ご無沙汰しています。
そう
だね。ロートルになりつつありそうなスーパー副部長です。
ほうほう、
近況報告です、
はい。
去年の今頃から抱えてきた個人的なトラブルが今年の初めにやっと解決したと思ったら、再び同じようなトラブルに見舞われ、メンタルが最悪で投稿する気分になれず、番組からも遠ざかっていました。
あら、
正直、登録も参加するかも迷ったレベルでした。ただ、このトラブルを乗り切るには笑いが必要だと思うので番組を聞くのは復活しようと思います。投稿はメンタル 120% になったら帰ってきます。それまで忘れないでくださいとか言って、来月あっさり帰ってくるかもしれませんがといただきました。大丈夫、いつでもこの状態で待ってますか。
変化しない宣言。
変化しない。でもたとえ1年ぐらい経ってまた聞いても、あれ、さっきの続きかなぐらい。1年前の続きかなぐらいなテンションでお送りするんだよね。
確かにね。
いつまでも変わらず待ってます。
そうだよ、そうだよ。うん、みんなにもいろんなことがあるよね。
そうそう、皆さんのご都合のと良い時にね。
そう。でも聞いてくれて笑いをね、補給しようって思えるんだったら。
ああ、そうですね。
ね、ありがたい話ですよ。そ
う
だよ
ね。うざくてお前らの笑いは聞けねえわって思われるよりも全然いいです
ね。そうだね。ちょっと笑い補充しよう、この番組って思ってくれるんなら、それは ね、
そうそう、何も考えずに聞ける番組ではあります。
確かに。確かにね。
頭真っ白にしてね。
確かに、ね。同じこと言ってるから、ずっと。
変わんないんですよ、
ね。そう、だから変わ
ら
ない。
もう、1回を聞くのと、うん、もう101回を聞くのが、うん、人数が違うかなぐらいしか、大きな違いはない。
違うよ、1回は違うでしょ。
10回を聞くのと、100回を るのはあんまり変わらないかもしれないですね。
10回ぐらい10回ぐらいには今こう、
いや、もうちょっと、だって1年後に藤本ちゃんが普通にあれだったから。
確かに。
12回ってことか。
うん、そう。1年後あたりの、そう、
12回。1回分でこれになるってこと？
いや、藤本ちゃんがいるといないじゃん、私の、この、うん、なんていうのかな、
余談が。そういえば、そういえば、みんな気づいた気づいた。藤本ちゃんの気合が一気に抜けてる。今日の前半聞いて。前半すごい、ちゃんとちゃんと喋ってるから。
マジで？
ちょっと私今日ちゃんとタイトルコール言った。
誰それどういうこと？
力いっぱい言ったよ。
ちょっと先生ちょっと藤本ちゃん。ひどくないっすか？
手を抜いたらバレちゃうから。あれしかいないとね。ちゃんとタイトルコール言ったよ。
すっごい普通の番組やってた。
普通
の
番組やってた。
普通の番組の受け答えだった。
なんだろう、このいるといないのの大き
さ。どういうことなの？
いや、なんだろうね。わかんないけど。
でもいつも見てて思うんだけど、うん、マイクがあってもなくても、藤本ちゃんとこっちゃんって同じテンションだよね。なんかこう。
そうですね。そんなこと言ったら、あなたもですよ。
いやいやいやいやいやいや、
何言ってんですか何の話してるんですか。
マイクとかつけときましょうか。
本当だね。なんか、D がいつの間にか回してれば、いつから番組始まってるかわかんないと思いますよね。
まあ確かにここまでの高笑いは番組始まってからじゃないかもしれない。そうそうそう。
あのね、これずっとやってるとね、喉が死んじゃうの。
気をつけてくれ。
そう、ちゃんと一応、笑いのオンオフはつけて
る。つけておかないと。
そうなんですね。
そうなの。飲み会の席でもそうなんだけど、いきなりスイッチオンにしちゃうと、帰りガラガラなの。
なんだろう、高笑いしても枯れないような発声練習します、うん、
ちょっと待って。
腹筋ですよ、腹筋。
ちょっと待って。な
んか、ね、丹田を意識して笑えばいいんだよ。
だって、笑うときに、はい、今から笑います、はっはっはにはならないです。急にスパーンってくるでしょ。
急に使えるようにしとけばいいじゃない
ですか。でも別にだって、私そんなに笑っても声枯れないですし。
ちょっと待って、藤本ちゃんの腹式のあれとは違う。
普段から、あれですよ、笑うとか笑わないとか関係なく、うん、普段からやってれば多分急に笑っても枯れないですよ。
もう藤本ちゃん多分ね、普段生活してても声は枯れる人だと思うから。
あれ？
笑ってるとかじゃなくて、普段で喋ってるだけでも、いっぱい喋ったら、声が枯れる人だと思うから、あんまりいいんだか悪いんだかですよね。その話を聞いてて、いいんだか悪いんだか。私みたいにオンオフはっきりと、喋んないときは喋んない。
そうね。
普段のトーンにするときは普段のトーンにする。
これは今普段のトーンになってる。
今ね、急にね、スイッチオフな感じになっちゃった。
普段のトーンの中でも、声を張ってる方。です。多分ね、普段のトーンにしたらマイク拾ってくれない。
どんだけよ
省エネだから。
でもね、省エネモードはつけないとダメだなってこの頃思う。年とともに疲れてきたわーって思うわ。
待ってくださいよ。次のお便りいきます、ね。
いきますか。いきます
か。全て唐突だよ。
はい。アイシャビートさんからです
。ありがとうございます。
皆さん、ナルラジは？
ナルラジは？
ナルラジは？
見つけました、うん、見つけましたよ、
うん。
山川さんのバレンタインネタは2015年3月14日配信の第77回でした。
ずーっと探してくれてたみたい。
マジですげえ、ありがとう、
ね。探しながらのね、うん、メールをくれてた。いっぱいくれてた。
ってことは77回分聞いてやっとここだって思ったのかな。
ね、最初の頃かなと思ったら案外
先進んでた。案外先進んでたんです
ね。そうだね。
77回って77時間ですよ、ほぼ。
そうだよ。そうだよ、そうだよ。
でも私いろんなところで行ってるから、うん、ここで言ったのはその時だったかもしれないけど、アイシャビートさんが他も聞いててくださってたら、
う
ん、昔に言ってたことを思ってたかもしれないですね。この番組では、ただ77回。
しかも2015年3月。
2015年。
約2年前。
2年前か。
新しい方から聞いてた方が早かったね。みたいな、
ね。ひどい。ひどい。
ぐらいの時だったね。
この日、そのヒントが最初に欲しかった。
いや、もう自分は覚えてないから
ね。そうだね。
バレンタインなんて何度も何度も通り過ぎてきたじゃん、この番組。
そうだね。なんか下手すると本当にスルーした年もあったよね。
あバレンタイン
前やったからもうバレンタインはみたいな。2年ぐらいバレンタインやったからもうバレンタインやめましょうよっつって、バレンタインやらなかったはずなのに77回ってどんだけバレンタインやってないんだって話ですよね。
そうだね。
まあ、ね。
そっ か。
あ、山川さんのバレンタインネタだからか。
私のバレンタインネタだね。
一目で義理とわかるブラックサンダーのお返しは何がいい？
どういうこと？
ん？
的なメールで。
的なメールで。
山川さん曰くピュアだった頃の話として登場しました。
はい。ピュアだった頃の話をしたよ。
結構最近のこと。
ね、
最近
ですね。確かに。ピュア当てにならないっていう話でした。
ああ、え、何これ。我々のバレンタインネタを今ここで暴露しようと。
いや、記憶が当てにならないって話ですよ。
そうだよね。記憶は当てにならない。
この100何回中同じこと何回言ってるかって話ですよ。
うん。
意外にでもそんなにバレンタインネタなかったような気がするな
ぁ。バレンタインに関してはね、
うん、
違うことはずっと言ってんじゃないかな。
確か
に何度も何度も。
そうなんです。
だってたかだか私の言える人生なんてこれぐらいしかないからさ。こんな方が100何回もさ喋ってたらさ、そりゃ重複してくるよって話ですよ。これしかないんだよ。
スキーチだけどね。
うん。もう1ヶ月ぐらいでそんなネタ増えないからね。今日みたいなことがない限り。本当に稀よ。今日みたいなこととか。
今日はちょっと記念すべき。
丸分かり、リスナーさん全然分かってない
から、ね。何の話だよって。
記念すべき日だってね。
もう、こんなことがあるかみたいなことはなかなかないからね。
ネタなんてそうそう転がせないわけですよ。でもね、できる限り生きててね、うん、ネタの方に行こうと思って生きてるよ。
なんでよ、別に芸人でもないんだからネタは拾わなくていいんだよ、人生の中で。
いや、だってさ、面白そうか面白くなさそうか無難かって考えたらさ、うん、面白そうなことに行きたいじゃない。人生的に。
確かにね。
え、こうちゃんは面白そうなことに行きたいと思っていつも凹むようなことに出会っているわけ。
え、なんか凹むようなことに出会った
すごいよすごいよ、消されてるよ
私、凹むようなことあったかな。でもできる限り、うん、ね、一度きりの人生ですから、
うん、
楽しいことが多い方がいいなと思って、
うん、
こう、なんか知らないこととか楽しそうなことの方に向かって歩きたいなと思ってますよ。
ああ。
すごい前向きだよね。
うん。
じゃあなんかこう、こういうことやるけどって言われたらできるだけ参加する
方。おー。すごいんだよ。周りの、こっちゃんの、その、なんていうの？呼んだらすぐ来る。評価？
呼んだらすぐ。
呼んだら必ず来る評価。
評価？
そうね。呼ばれたら、
そう。
99% 行く。
そう。すごいの、確率的に。すごいの。あ、もうごめん、今もうちょっと布団の中だからっていうことまずない。
も
う布団の中、そうね。布団の中、まあ、行くね。布団の中ぐらいなら行くね。
いや、今ちょっと布団の中だから、ちょっと待ってね、で、いう感じで来るの。
はぁ、
待てますかって。
あぁ、なるほど。そのイベントは、私の到着まで待てますか的な。
そう。まだいるみたいな。
は
ぁ、うん、だいたいそうですね。
そう。すごいの。出てくる率。
ただね、ただ、うん、ただ、私が、誰かを誘うことがあまりない。
そうなの。
逆に。
だから、周りは、こっちゃん 99% 来てくれるから、こっちゃんこっちゃんって誘うんだけど、こっちゃんがどこどこ行こうぜって誘うことはないの。
あー、なるほど。
そう。なぜなら、人の誘いにばかり行くから。
そっか、それに人を連れてっていいかどうか微妙にわからないみたいな。
あ、それは、あんまり考えないけど。
考えない。
あの、いや、だって急すぎるから、他の人こんな急でも、来たりしないでしょ。
ああ、
こっちゃんぐらいしか。こっちゃんがこっちゃんを誘うぐらいしか。
だいたい、あの、ありがちなの、50% ぐらいありがちなのは、今、藤本ちゃんと一緒だけど。っていうのは、その誘われた時に 50% ぐらいある。一緒においでよ、とか。そっか、じゃあまた今度ね、とか。それはもうなんか受け取った側の様々な。
なるほどね。
そう、確かに。
たまに藤本ちゃんを捨てることもある。
捨てるってどういうこと？
これから、あ、今誘われたから私行ってくるね、じゃあね。
そ
うそうそうそう、私は置き去りにされること
もある。じゃあねって言って別れることはある。
すごいね。
行ってらっしゃいって。
行ってらっしゃいでいいの？私も行きたいってならないの？
だって知らない人ですもん。
あ、そういうことか。
知ってる人だったら言ってる。
ああ、そっか。
行く行くってそのまま行くけど。
知らない人はね。あんまりこう、ね。
そう、知らない人だったら、行ってらっしゃいって。 行ってもいいのって時もありますけど、
うん、すごいな。私も結構行く方なんだけど、さすがにこの頃も自分の体力的なところを見るようにちょっとなりつつあって、
いや全然体力的なこと見てますよ私も
見てない、見てない見てない、見てない、全然見てない。じゃあじゃあつって集まって、もうなんかこっちゃんがもう今にも電池が切れそうなこととかよくあるもん。
そう？それはまあ通常だから
通常モードに入っちゃってる。
モード、通常モード、
節電みたいな。
節電、節電で電池が切れそうだったってこと。なるほどね。
あと電池が切れそうだけどで先に言うときも
ある。ああなるほどね。
それでも構いません。
向こう行って寝ちゃうかもしれないけどみたいな。
確かに ね、 ね、
まあね、
すごい付き合いの良さはねピカイチです。いや
だってどこにね、うん、いつどこになん、うん、どんな楽しいことが転がってるかわからないじゃないですか。だから飲み会で先に帰るっていうのが私
は
あんまり、
それは私も、
うん、私が帰った後にすごい楽しい出来事が起こるかもしれない。そこに私がいないことの悔しさ。
そう、だから参加するなら最後までっていう私もその意識なので、うんうん、参加して最後まで入れる体力があるかないかを考えて、
あーなるほどね、
明日が早いしってなると、うん、まあ、だから病院に勤め出してからかな、いろいろセーブするようになったのは、それまでは私も結構オールですか、うん、みたいな感じで、うん、結構
スケジュールが自由に組めるからこそできることですよ、
うん、そうそうそうそうそう。
どうしたって次の日朝10だったら帰ります
よ。朝10って
10時からだったらね、
朝10収録だって言われたら、
あ、そうだよね、
収録の内容考えてから帰ります、
うんうん、考えてから帰る、
考えてから帰ります
とりあえず行くことは行くんだ、
台本はもう見たしなとか、そういうね V もチェックしたしなとか、
それ大事、
どれぐらいあったかなとかね、そういうのはね考えますよ、うん、
確かに。
なんですって、
うん、何の話ですっけ、
おかしい ね、バレンタインの話だったのに、のね、どっからどうしたら
そういうの、違うだ、私のネタはそんなにないから重複するのはしょうがないですよっていう話、
そうそう、人の記憶ね。そういうこと、
そういうことです。
参加率が高いにどうして落ち着いたんだろう。すごい一生懸命思い出そうとしてる
んですけど、ね、楽しいことの方に私は向かって生きてるんですよっていうね。
それ大事よね、でも楽しいことを拾って生きていくの、
もちろん、うん、どこにどんな出会いがあるか分かんないしね。
そうですね。
う
ん、
そう、う
ん
う
ん
う
ん。ちょっと一枚普通歌に紛れてたテーマを読んでみます。まだ大丈夫。
あった、あったの、そのものが、
はい。ですね、こちら、冷やし中さんからいただきました。あ、テーマ参加してないよね、藤本さん。
あ、参加してないですね。
冷やし中さんからいただきました。奈良地ガールの皆さん、奈良地は。
奈良地は。
私のやりたいけど、いろいろあってできないこと、これテーマですね、うんうん、は、新しい炊飯器を買うことです。
おや？
一昨年くらい、家電量販店をブラブラしていて、見た目がすごく好みな炊飯器を見つけました。ほうほう。値段も結構高めでしたが、これでご飯炊いたらめちゃめちゃ美味しいだろうなと。でも現在使用中の炊飯器はバリバリ現役なので、新しいのに買い替えるのもためらわれ、うん、今の炊飯器がダメになったら買い替えるかと、その場を後にしました、うん、そんな思いとは裏腹に、炊飯器は壊れる様子はなく、代わりに洗濯機が壊れて買い替える羽目になる始末。世の中ままならないものです ね、
そうだね。
でもいつかあの炊飯器で炊いた米を昔話盛りにして、腹いっぱい食べてやりますとも。ちなみに昔話森とは漫画日本昔話に出てくる超山盛りの
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫
といただきました。
いや確かにさ、うん、家電とか特に、
う
ん、
そうそう、
壊れなきゃ次買おうって決心つかないよ、ね、
つかないつかない、
まず行かないもんだって。
えどこに、
なんかそういうものが壊れたとか壊れなければ、 そこに行ってそれを見るってことがあまりない。
見る見る、
それは壊れそうだからでしょ。
だからそういうことじゃないと、次とか今どういう事情になってるんだろうっていうリサーチをしない。
暇だから見に行こうかなって、ちょっとでもなんか買い替えをよぎらないとしないよね。
そうそうそう。
でもさ、電気屋さんって何時間でもいられるよね。あれどうしたの？なんで私止まるの？
何時間でもいるんですよこの。
そうなのか。
電気屋さん超楽しくないですか？
あ、でもなんか、今すごいそういうシーンがよぎったよ。我々二人がドンキかなんかにいた時に家電製品をひたすら見ているっていう、藤本ちゃんが、で、後で集合ね、みたいなんで、藤本ちゃんが電化製品のところに行ってた記憶がある。
家電大好きです。
家電大好き。買わないけど。
買わないけどね、なんかね、たけてくんですよ、だんだん説明が。
あー。
これはね、って。ここのメーカーはこういうのが良くて、みたいな。まあ、私ほら、 感覚の、で変わ
った。そうだったね。今日の朝からっていうか、今回のテーマだね。
うんって言ってね、全く話聞かないで変わるんだよ。メーカー一緒だから。ね、とか、テレビとビデオはメーカー一緒で。
追加、使い方がほぼ同じであろうみたいなところだよね。
おかげでね、今ね、レコーダーが2台あるんですけど、うん、1台使ってないんですよ。うん、でも、コンセントが入ってるの、うん。電源つけたら両方つくんだよね。
コンセント抜いて。
そらそうです。あれこれこう、一生懸命私、今使ってる方をね、いろいろこう、
操作してる。
操作してるけど、下されてんだろうなと思って。これ、下開いた時にすごいこと起こってんだろうな、中でって思いながら。
ああ、もう、要は、一つのリモコンで動いちゃうってこと。
そう、
ああ、なるほどね。
これ開いた時すごいだろうなって
思って。コンセント抜いて。
ワクワクしてる。
ワクワク
開く時。いつか開こうと思
って。そう。それは、それはすごい。
電気屋さんにこう人立ってるじゃないですか。うん、説明する人が。うん、その人にいろいろ説明してもらうのが好きなの。
すごい、私、あれできるだけ、本当に買うって決めた時じゃないと、話しかけて欲しくない派なので。
聞きに行くもん。これって、って。
でも、ああいう人と仲良くなってると、情報を教えてくれるよね。
仲良くはならないです。
あれ
別に。その場で説明してもらうだけなんで。
あれ
なんか。で、名刺もらって帰ってくるだけ。
そうそうそうそうそうそう。だから、僕に言ってくれたら、今度こういうのお知らせしますよって、はい。まあ、そのまんまに私も確かになってるけど、うん、実質買わないから。なかなか買わないから。
ね、
そう。
難しい。
そう買えないよ。だってもうなんかね、100円、200円の話じゃないからね。家電なんて特に。ね、
一回買い直したらやっぱりそれをできるだけ長く使おうと思うから、うん、そうするとやっぱり時代がどんどん変わってっちゃって。
だからあの炊飯器、買う頃には違う炊飯器いいやつ出てんじゃない？
そう、もしくはすごいもう今安くなってる可能性あるよね。
まあ、そうですね。
ああ、確かに、
うん。まあでも今のが使えてるから、必要ないからっていうので、とどまれるっていうのは、それはそれでいいかもしれないよね。うん、場合によっては。
無駄にね、炊飯器3つぐらい家にあってもね。
そう、買おうかな。
炊飯器は1個でいいね。
いや、でもさ、うん、人によってはね、それこそもう、ご飯大好き芸人的なさ、芸人か分かんないけど、
何炊きはこれで、あれで、みたいな。
この米の時はこの炊飯器でとか、
うん、ああ、そうか、そうか。
なんかあるらしいからね、丼物を食べる時はこの米でとか、うん、カレー食べる時はこの米でとか、米変えてる人はいるっていう
の、ね、それで、その炊飯器自体の構造も、その厚釜がどうのこうのとか、で、炊き方が変わってくるから、これとこれのセットだと本当に美味しいよ、みたいなことは言ってる人は。
でも、なかなかそう壊れないからって、結構長いこと、うちも炊飯器使ってたんですけど、新しい炊飯器で食べたご飯、べらぼうにうまくて。
そうそうそうそうそう。
ちょっと驚くレベルですよね、あれ。
そうなんだ。でも私の周り今ね、土鍋に戻ってきてる。
でも炊飯器土鍋使ってるやつあるじゃないですか。
うん、そう、だからまあ要は、何のかんのでも、おこげのあのついた、炊きたてのご飯が一番うまいみたいなことに、周りがもう戻り戻って、いろんな炊飯器を使ったけど、それが一番うまいよみたいな感じになって。
へー。
うちちょっと IH だから、その、やっぱり、炊くんだったら火がいいって言うから、カセットコンロでできんのかなと思うとちょっと躊躇しちゃうけれども、できるならちょっともう一回、土鍋ご飯。確かに美味しいからね、あのおこげ、
うん。なんかよくなんだっけ、そういうお店あるじゃないですか。何屋さん？ご飯屋さんで。
あ、いろんなお米、メーカーというかね、産地のお米を炊いてくれる
やつ、
ね。
そう、炊いて、こんな、なんていうの、黒いやつで持ってくるやつ。
そうそうそうそうそうそう。
ああいう感じってことですよね。
そうそうそうそうそう。
あれはうまいっすね。
あれはね、だってもう、お米の甘さが。
そうです
ね。あれでも10年も経てば本当炊飯器で全然変わるっていうのは本当分かった。
いやでも洗濯機も多分。
ああ、そっか、
うん。
洗濯機も白くなるってこと？
いや、洗濯機もでもコンパクトになったりとか、
うん、あ、水の量が減るとかそういうことですかね。
そうね、時短みたいなこと言ってるもんね。うん、
確かに。
なるほどね。
うち壊れないから今20年のやつ使ってんだけど。
すごい。
全然元気なのよ。
だから昔のものの方が元気な気がする。
いや、本当に。
ああ、確かに。
うん。
最近のノーメーカーなものの方が元気だった
り。ああ、わかる。確かに、ね。だけど壊れたらもうどうにもできないの、ノーメーカー。
そう。保証期間もちょうど切れて、で、これもどこに修理出したらいいかわかんないみたいな。わかんないみたいな。
買い替えるしかないけど、うん、案外ね、元気良かったりしますよね。
そうかもしれない。
それはするかもしれない。
あ、ジェネリック的な感じだよね、きっとね。お薬でいうところの、有名メーカーさんの下請けをやってる人 が作っている、脳メ、それこそ脳メーカーの風邪薬。でもな、成分は一緒ですよってたまに薬局入って
あるある。あるある。
あんな感じなんじゃないのかな、もしかして。
そうなんですかね。
ね、
うん、
まあ、テレビとか、テレビとかだとリモコン壊れちゃって、
うんうん、
でもテレビは元気で、とか。
ああ。
ありません？
あるある。
リモコンが脳メーカーだから、脳、うん、メーカーってか知らないメーカーだから、売ってなくて。どうしようみたいな。
ああ、でも、それこそリモコンだけでいろいろ売ってるよね、今ね。
あ、なんか、全部。
リモコンだけ、リモコンだけ買い替えましたもん。
そう、私もそこのメーカーに問い合わせして、うん、リモコンだけ買い替えた。
なんか、何でも使える万能リモコンにした。どこのメーカーも大丈夫みたいな。
あ、なんかあの、
ね、ありますよね。
なんとかさんのところだったら、シャープ押せとか、なんかね、最初の設定の時にね。最初の
設定やればいいんだけ
ど。うん、ああ。そしたら、それでできるよ、みたいなやつとか。あるあるある
ね。
はい、ね、ということで、
そうだ。前あ今次回の
うん
さっきテーマがもう一回おさらいしますか。
はい。
次回のテーマは今までに達成した目標叶えることができた夢です。うん、皆さんの自慢話をお待ちしております。そう
だ
から
こんなことやったんだぜ、うん、みたいなことを送ってくれたら今回は次回は我々がへえすごかったねっていう
感想を
なんかなんかちょっとあんまり言いたくないのかなみたいな。
なんかわーすごいって言います。
え、なになになにその感じ。
いや、驚くリアクションのものを待ってるし、
あ
ーすごいよかったねみたいなのとか、まあどんなのが来るのかなってよく考えたらね、だからあのこうしたいことばっかり聞いてたから
結果を聞いてなかった。目標ばかり聞いて、ね、結果聞いてなかったから、ね、結果聞いてくれって、
あ
サマーさんが、ね、あ送ってきてくれたから、
ね、正しいです、
うん、ありがたい、ね、ありがたい。
ちょっとあの珍しい切り口で
空気読めるからうちのリスナーさん、
ね、そうね。そろそろ103回もあのやりたいことばっかり聞いてないで、やったぜってことも聞いてくれよ、
ね、ありがたい話ですよ。
すごいね、こう道しるべがリスナーさんっていう、
そうそうそうそう、方向を決めてくれるからうち
すげえ、
うん、ありがたいことでございます。なのでどんどん送ってください。ありがとう。告知は大丈夫、
はい、大丈夫
ということで、はい、大丈夫です。103回、
はい、
ゆるっと、
はい、
無事に終わりそうでございます。
はい。
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またね。